皆さんこんにちは、ロボシンクの江野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに生成 AI を分かりやすく解説する番組です。今回のテーマは生成 AI vs ポッドキャスター、 AI はクリエイターの仕事を奪うのかについて話していきます。はい、ということで今日は生成 AI vs ポッドキャスターの文脈で話していきたいと思います。このポッドキャスト、ロボシンクですね。このポッドキャストは今年の1月にスタートさせました。約3ヶ月ほど運営してきたわけですね。で、勉強のためにですね、私自身、いろいろなポッドキャストを聞いたりするんですけど、最近ですね、感じるようになったのが、海外のポッドキャストでですね、テックやニュース系のポッドキャスト番組で、AI に番組を作らせているところがですね、増えた気がしています。AI にですね、音声を作ってもらって、それを公開している番組ですね。で、今日のエピソードでは、生成 AI が作った番組というのは、人間が作った、ポッドキャスターが作った番組に勝てるのかという点を話していきたいと思います。今日話すポイントは主に3つです。生成 AI は、ポッドキャスターを超えるのか。2つ目に、ポッドキャスターの AI 活用アイデア。そして最後3つ目ですね。話をですね、ポッドキャスター以外に広げて、クリエイターの仕事を AI は奪うのかという点について話していきます。で、結論と言いますか、私の現時点での考えですね、をちょっとお話しするとですね、AI はポッドキャスターに現時点では勝てないというふうに思います。なぜなら、ポッドキャストというのはですね、配信者とリスナーの方をですね、感情でつなぐメディアのような性質を持っているからかなというふうに考えています。現状ですね、生成 AI が作った台本やですね、AI の音声では、リスナーに響かないんじゃないのかなと思うわけですね。例えばですね、機械の音声に感情を持つのは難しいですよね。でも人間のアナウンスが例えばショッピングモールなんかで流れてきたらですね、どんな人が話しているんだろうとか、この人テンション高いなとか、何かしらの感情がそこに生まれますよね。で、これってポッドキャストの面白いところで、頭の中にですね、その声を聞くことで、配信者の人格なんかが形成されていくと思うんですね。この人はこんな感じの人なんだなとイメージを膨らませながらですね、情報のこの吸収できる部分が耳しかない、音声だけっていうふうに限られてくるので、音声からだけ取り入れた情報というのを自分の頭の中でいろいろ想像していくという、そういったことがポッドキャストを聞いている時に起こっているのかなって思います。で、これはですね、結構ビジネス視点で言うととても重要でですね、頭の占有率が高いとですね、第一想起を取りやすいんですね。例えば、テック系のポッドキャストであれば、何々さんの番組が面白いとか、教養系のポッドキャストであれば、何々さんの番組が楽しいといった具合ですね。で、こうした頭の中に、配信者の人の人間像が、知らず知らずのうちに生まれてくる、形成されるというのは、生成 AI が作ったポッドキャストでは難しいんじゃないのかなと思った次第です。で、ちなみにですね、生成 AI を使って、ポッドキャストの番組を作るっていうのは、実はものすごく簡単なんですね。台本になるテキストがあれば、AI に喋らせるのは、実はすごく簡単です。例えばですね、OpenAI、チャット GPT の会社ですね。OpenAI にテキストトゥースピーチという、モデルがあります。これはですね、テキストを音声に変換できるモデルですね。機能ですね。で、実はこの機能っていうのはですね、知らず知らずのうちに使ったことがあるという人は多いかもしれません。というのもですね、チャット GPT のスマホのアプリとかですね、はAI の回答を音声で聞く機能というのが備わっています。その音声で回答を聞くときに使われている技術がこのテキストトゥースピーチですね。ちょっと聞いてみましょうか。こんにちは。ポッドキャストについて何か話してください。
ポッドキャストはインターネットを通じて配信されるオーディオプログラムの一種で、様々な話題に焦点を当てた番組があります。
はい。こんな感じでですね、テキストを音声に変換する機能にテキストトゥースピーチの技術が使われています。これ以外にでもですね、11ラボという まあ、他のサービスですね、OpenAI 以外のサービスもありますし、あとは日本のサービスであればですね、声フォントなんかのサービスも有名ですね。テキストから音声を AI に作ってもらうサービス、選択肢というのは多いので、まあ、この辺はですね、割とすぐ簡単に実装できるんですね。で、ポッドキャストの台本作りに関しても、AI に台本書いてもらうという選択肢もあるわけですね。で、まあ、こういったようにですね、実は AI のポッドキャストというのは簡単に実装できるので、海外でですね、こういう AI が発信するポッドキャストが増えている背景も、まあ、そういった理由があるのかなと思います。まあ、本当に簡単に実装することができます。で、AI が作った音声には、ノイズがないのもメリットになると思うんですね。例えば、その、リップノイズ、こう、ペチャクチャとかですね、こう、呼吸音、ブレス音とかが、こう、入らないので、まあ、そういった編集作業が、収録後の編集作業がいらないのも、まあ、AI の、ポッドキャストのメリットかなと思います。ただですね、冒頭でお伝えしたように、AI の音声のポッドキャストというのは、こう、人間のポッドキャストを超えるのは、現状難しいのかなと思います。で、ここまで、ポッドキャスター VS、こう、生成 AI のですね、構図で話をしましたけども、ポッドキャスター with 生成 AI の構図になるとですね、非常に心強いと思います。というのもですね、私も実際にですね、ポッドキャスト運営に AI を活用しているんですね。で、運営当初はですね、まあ、右も左もわからない状態だったので、全部、こう、人間の手で、手作業でですね、こう、ポッドキャストを編集したりとか、運営してたんですけど、やっぱりものすごく時間がかかってたんですね。で、今はですね、ポッドキャストの運営に、こう、かなりの部分で AI を活用してるので、時間的にかなり効率化が図れてると思います。例えばですね、収録後の音声の編集作業に AI を活用したり、あとは文字起こしですね、に AI を使ったりですね。このポッドキャストではですね、テキスト媒体に直して発信したりもしているんですね。で、その時に、こう、文字起こしで AI を活用したりしています。具体的には、OpenAI の Whisper という音声から文字起こしをできる生成 AI を使っています。で、台本に関してはですね、現状まだ難しいのかなという印象があります。というのもですね、台本を AI に丸投げすると、まあ大体ですね、こう物足りない台本が出来上がってくるんですね。まあなので、現状台本の制作に関しては、AI に丸投げをするのは難しいのかなと思います。なので、まあ現状ですね、台本の制作に関しては、アイデアの壁打ちであったりとか、内容の漏れをですね、AI に確認してもらうといった使い方にとどまると思います。こうやっぱりですね、話す内容を考えることに関しては、まだ人間に分があると思っています。こう何をリスナーが求めているのかとかですね、まあ、どういった番組にしたいのかというのを理解しているのはですね、AI よりも、まあ、配信者自身なのでですね、まあ、その点は人間に分があると思います。理想的にはですね、ポッドキャスト周りの雑務、まあ、例えばその文字起こしであったりとか、こう編集のノイズ除去ですね、まあ、そういった雑務を AI に任せて、コアになる番組作りを人間がやるというふうにするとうまく回るのかなと思います。で、最後にですね、ポッドキャスターという枠を超えてですね、クリエイター VS 生成 AI について触れたいと思います。これはもう結構いろいろな場所で言われてますよね。生成 AI は人間の仕事を奪うのかという話題ですね。ここでお話しするクリエイターというのは、動画や、文字、あとは音声のクリエイター全般ですね。どうでしょうか？クリエイターの仕事を AI は、生成 AI は奪うんですかね？皆さんはどう感じていますでしょうか。例えばですね、動画生成の AI にランウェイという会社が出している Gen 2というものがあるんですね。まあかなりクオリティの高い動画生成 AI なんですけども、あれが出た時にですね、こう海外のユーザーがハリウッドキラーなんていうふうなことを言ってたんですね。SNS で。で、私も Gen 2を使っているので、すごくいいサービスだと思いますし、まあクオリティも高いんですけど、さすがにハリウッドキラーは言い過ぎなんじゃないかなと思ったんですね。で、テキスト、文章の話をするとですね、私の知人にウェブライターの方がいるんですけど、その人が言っていたのはですね、現在の状況に非常に危機感を持っているというふうに言ってました。で、この危機感を持っているという部分に関しては私も同意見ですね。で、世の中のコンテンツっていうのはざっくり分けると3つに分けることができるんですね。動画と音声と、 あとはテキストですね。で、このうちの動画と音声は AI が生成したものかどうかっていうのは技術的に識別可能なんですね。例えば動画や音声にはこう人間が識別できないレベルでノイズを加えることができます。で、これが AI が作った制作物というラベル付けの役割を果たすわけですね。例えばですね、AI が作った音声にこう特定の周波数のノイズを含めたり、あとは動画に関しては、こう人間が識別不可能なこうピクセルレベルのノイズを仕込んだりとかですね。ちなみに YouTube では3月半ばに、先週くらいでしたかね、生成 AI で作った動画の中で、こう本物と見間違えてしまうような動画、そういったものにはラベル付けを義務付けましたよね。で、ただですね、テキストに関しては AI が作ったものかどうかを見抜くのは難しいというふうに言われてるんですね。で、以前 OpenAI が生成 AI が作ったテキストかどうかを見分けるツールっていうのを開発して公開していたんですね。名前が AI テキストクラシファイアというものですね。で、これは2023年の1月、ちょうど1年ちょっと前ぐらいですかね、に発表されたんですけども、2023年の7月に、ひっそり公開終了になったんですね。なので、公開してから約半年で、終了になったと。で、その理由というのは OpenAI によると、精度が低いためというわけですね。で、こういったこともあってですね、テキストは現状 AI が作ったものかどうかというのを見分けるのは難しいというわけですね。こういったこともあってですね、生成 AI が作った記事というのは巷に溢れていますし、これからもどんどん増えていくことが予想されます。ただですね、ポッドキャストと同じで、クリエイター VS 生成 AI というこう対立の構造ではなくて、クリエイター with 生成 AI という、路線がですね、いいと思っています。AI に仕事を奪われる日というのは、いつかですね、来るかもしれないんですけども、それよりも先に来るのは、AI が仕事を奪うんじゃなくて、AI に精通した人が仕事を奪うのが先ではないかと。NVIDIA の CEO の言葉ですね。AI が仕事を奪うんではなくて、それよりも先に AI に精通した人が仕事を奪う。それを心配した方がいいというわけですね。で、私のウェブライターの知人もこう話していました。生成 AI のですね、サービスがいろいろ出てきて、こう危機感を覚える一方で燃えると。生成 AI にはできない人間独自の強みをどう生かそうかと考えるのが燃えるというふうに話してたんですね。で、もしかするとですね、生成 AI が作成したテキストで溢れかえる世界になればですね、反対にこう人間が書いた記事の価値というのが相対的に上がるかもしれませんよね。で、先のことをこう予測するのはなかなか難しいんですけど、 AI と戦うのではなくて AI を道具としてこう使いこなしていくという、そのぐらいの気持ちで行くのがいいのではないでしょうか。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。番組では AI の情報を毎週発信しています。ぜひフォローお願いします。またロボシンクの公式サイトではチャット GPT などを動画で学べるコースも提供しています。興味のある方はカタカナでロボシンクと検索してみてください。概要欄にも記載しています。お相手はロボシンクの矢野でした。また次の配信でお会いしましょう。